黙示録の、2章になりますけれども、私たちは1章ですね、イエス様が栄光の姿、力ある栄光の姿を持ってヨハネに現れて、7つの教会に対して、これを書き送りなさいと言われました。で、そこで、この19節がとても大切になるよと、一章の19節が大切になるよということをお話ししましたけれども、それが、そこであなたの見たこと、そして今あること、この後に起こることを書き記せとあるわけですね。で、今見たあなたの見たことというのが一章のこのイエス様の栄光の姿であります。そして今あることというのが今日も学ぶ2章と3章、これが教会の事柄であります。そしてこの後、つまり今あることの後に起こることを書き記せ、前回ご説明しましたが、4章の1節に、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示せとあるように、教会の後に起こることについて4章以降で、示せとイエス様が、4章以降で書かれていることを、このこれからのことなんだと、このイエス様がおっしゃっているわけなんです。そしてこの2章と3章にある7つの教会に対してイエス様が与えられるその内容というのが、まずこの20節を見ると、7つの星と7つの金の燭台、この金の燭台の間にイエス様が歩いておられて、そして7つの星というのが御使いのことで、教会のそれぞれのその御使いであると、天使であるということで、イエス様が教会の主であられることを表しています。そしてその栄光の姿、再臨に現れるイエス様の栄光と力ある、その生きているそのイエス様の目によって、この教会を評価されていきます。そして悔い改めなさいという、あるいは他の約束を与えて、それで勝利を得る者がこのような約束を得るよと、そして、悔い改めない者にはこういうことが起こるんだよと言って、それが、教会がの中にもそのイエス様の、再臨における裁きを受けなければいけないことが書かれているわけなんです。で、こういう話をしますとですね、では教会の人たちもこのイエス様のその再臨、地上に再臨されるときに裁きを受ける人がいるのかという話になってくるかと思うんですね。で、ここで大切なのは、いいですか、とても大切ですけれども、教会というのは目に見える教会と、そして目に見えない教会があるんだということを知ってくださいですね。これを混同すると、この大変なことになります。目に見える教会、目に見えない教会、これが、2つあります。で、これはダブっています。目に見える教会というのはもちろん私たちが目で見える形で通っている教会のことですですね。で、目に見えない教会というのは御霊によってバプテスマを受けたキリストの体、真に、この御霊による神聖を受けた者たちがキリストの体として集まっている。で、これは一つなんですね。もちろん地方のその地域の教会が一つ一つあってですね、で、それで、いろんな教会がこの無数にあるわけなんですけれども、けれども実は教会というのはそのもう主にあって、天に召された人も含めてですね、一つになっているわけなんですよですね。で、これがダブっている。で、 この終わりの日には、信仰を持っていない、あるいは信仰から離れていく人たちでも教会の中にいるという現象がこの顕著になっていくんですね。でそれが第2テサロニケの2章の3節に、まあ、こういうふうに書いてあるんですけれども、まず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。廃墟がまず起こる、この主の日っていうのは神の怒りの日ですけれども、廃墟がまず起こるんだよということであります。でマタイによる福音書の13章にはこの麦畑があるんですけれども、例えの中にですね、そこに敵が来て、そして種をばらまいて、そして毒麦も生えていったということが書いてあります。でイエス様はそのままにしておきなさい、良い麦もこれも刈り取ってしまってはいけないからということで、収穫の時までそれを待って、はっきりと分かる形になった時に刈り取って、そして毒麦は火の中に投げ込まれると、これは教会を表している。教会といってもその目に見えるそのキリスト教のその世界ですね。でそれを表しているわけなんですね。けれども世の終わりの日にその裁きが行われます。そこでペテロの第1の4章の17節には、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどのようになることでしょうというふうに書いてあります。でこの違いをですね、よくしてください。目に見えない教会、つまり真にイエス様を自分の救い主として受け入れている人たちは、神の怒りに合わないように定められています。それがテサロニケの第1の、5章に書いてありますけれども、5章の9節に、神は私たちが身怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったのですということなんですね。で、2章と3章、目に見える教会の中でイエス様が評価をされていくわけです。警告を与え、悔い改めなさいという言葉、そしてまた、あなたは私はこういうことをしていることを知っているよと、この慰め、励まし、さらに天においてこれだけのものを与えるというこの約束ですね。ですから、この2章と3章を学ぶということは、一言で言うとリバイバルを教会の中で待ち望んでいく行為に他なりません。私たちの在り方を、今の在り方を、この生きておられる主、栄光の主の目によって精査されることによって、私たちがこのイエス様の御心の中に生きていくように促されていく、終わりの日におけるキリスト者として教会として生きていくように私たちは促されているわけなんですね。7つの教会ありますけれども、ここですね、この前話しましたように、諸教会、つまりすべての教会、全体の教会、この時代を超えたところの全教会においてに対する神様の言葉であり、どこの教会においても、このエペソにしてもスミルナにしても、私たちはそれを適用させていくことが当然できるわけなんです。で個人的にも適用ができます、けれども、このように教会史を見ていくと、興味深いことがあって、その教会のその流れを見るとですね、それぞれのこのエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、このずっと続くのに、これ順を追ってですね、この教会、初代教会からそして現代に至るまでの教会のその特徴も、比べていくことができることもあります、それはおいおいですね、説明していきますので、ではですね、まずエペソの教会です。エペソにある教会です。一節ですが、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、 7つの金の燭台の間を歩く方が言われるですね。まずご自分のことをこのような形で表現しておられます。私はこうであるということを表しているんですね。これがこの形式がですね、もう全てにおいて同じなんです。例えば2章の8節ではスミルナにある教会は始めであり終わりである方、死んでまた生きた方ですね。12節のペルガモでは鋭い両刃の剣を持つ方、このようにご自分のことをまず明らかにしておられて、それぞれの教会にあるその問題であり課題と関わる内容を表しておられるんですね。でこれがほとんどの場合、この多くの場合ですね、一章に現れたイエス様のこの栄光の姿の一部がこの出てきているんですね。ここでも右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方、これ出てましたね、もうすでにね。このお姿を持って今現れておられるわけですね。まず手にイエス様の手の中に私たちがいるんだということ、そしてイエス様は教会の間に歩いておられるんだよということが今ここに書かれているわけです。で次に2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが、実はそうでないものを試してその偽りを見抜いたことも知っている。はい、ここに大事な言葉は知っているという言葉であります。知っている、これも何度も何度もですね、このイエス様がご自分のことを言われた後で知っている、例えば墨の絵だったら罵られていることも知っているですね。そして13節にはペルガムの教会に対してはあなたの住んでいるところを知っている。そしてこの19節のテアテラではこの初めの行いに勝っていることも知っているですね。このように神様は私たちの行いを知っておられます。でこれはですね、私たちが悪いことを行っているときには当然ながら怖いことです。私たちは神様に、なぜかイエス様に隠せると思うわけなんですね。皆さん思ってないかもしれませんけど、私は何かやっぱりこの時はプライベートなタイムだとその時に罪を犯すわけですよね。けれどもイエス様知っているよと、隠れたことも明らかにされるんだよと。でもう一つは、大事なのは逆のことですね。報いが人の目にはわからないような形で良い行いをしているですね。正当な評価は人々は行っていないけれども、神は見ておられるんだよということであります。特に迫害されている教会、あとでスミラの教会がありますけれども、このような人たちはですね、一番迫害を受けている人っていうのはもう本当に知られない人たちですよですね。でも私は知ってるよ、そして今のこのエペソにある教会に対してこの労苦と忍耐を知っていて、で悪い者たちを我慢することができず、この偽人たちがいてその偽りを見抜いたということが起こっていたんですね。でエペソといえば、私たちは使徒の働きの中で、そしてエペソ人への手紙がありますから、まあ、よくその背景がわかるわけなんですね。覚えてますか？初めに言ったのがアポロです。そしてその後でアクラとプリスキラが来て、そしてですね、そうですね。でその後でパウロが行って、でその後にそのパウロがずっと長くそこに滞在し、驚くべきこの技が起こったわけなんですね。でかなり後になってパウロがエルサレムに、じゃあ自分が死ぬかもしれないということも覚悟しつつですね、行く途中で彼は長老たちを、エペソにいる長老たちを招いて、そして警告をしました。あなた方の中から狼が出てくるということを話したんですね。使徒の20章の29節と30節に 凶暴、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分たちの方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうと、かなり厳しいこの現実をこの予測したというか警告したわけなんですよ。あなた方の中から、あなた方もということですね。で、事実ですね、このエペソの教会を後に牧会する若い牧者テモテがいましたが、そのテモテもテモテの手紙の中にやはりこの論争にこの走っている、またはこの復活はすでに起こったといってその信仰を曲げている、そのようなことが起こっている中において彼がその問題に取り組まなきゃいけなかった。それを励ますためにパウロがテモテに手紙を書いたわけなんですけれども、事実やはり偽教師が入り込んでいたわけなんです。で、こういう経緯がありまして、それでロークという言葉を使っています。で、このロークというのは主にお仕えするその努力において絶え間なく行っていった。で、まだ忍耐もあるけれども、分かりますよね、教会の中で奉仕をした、または教会に関することを奉仕をしている人であれば誰もが感じる圧迫ですね、そういうものに対しての忍耐を彼らは持っていたわけなんです。そしてこのこととってもつらいですよ。教会の中に偽りの教えが入り、そしてそれを見抜いて、そして彼らがその使徒であるということを言わせないという働きというのはものすごいこの神経を使うことであって、でこのことについてイエス様がよくやったっていうふうにおっしゃっておられるわけなんですね。そして4節でいいですか。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから思い出したか思い出し落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうではなく、もしそうではなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。二つの教会を除き七つの教会に対してしかしという言葉を使い、そして悔い改めようという言葉をイエス様は使っておられます。非難すべきことがあるですね。強い言葉ですね。イエス様が喜んでらっしゃらない言葉。もし彼らが在り方を、その自分の在り方を、この改めなかったら、変えなかったら、イエス様はそれにふさわしい裁きを与えるという警告の言葉であります。で、初めの愛から離れてしまった。バランスを取るって難しいですね。そして一番難しいバランスというのは、実は私はこの頃思ってるんですけども、神の愛の中にとどまるというバランスです。このように主にお仕えしていく、主のために働いていくという、しかも忍耐とロークを持ってですね、また見分けていくという働きを行っていく中で、いつの間にかそのことが主体になって、そして最も大切な神の愛のうちにとどまっていく、神を第一にして神を愛して、その愛と言ってもですね、本当に熱い愛ですよね、これを持って行っていくということがおろそかになっていくんです。で、興味深い例えを、思い出すんですが、この黙示録の2章をですね、解き明かしていた牧師さん、韓国の牧師さんですけれども、この東洋人にはですね、分かりやすい包丁を研ぐときですね、片方を研ぎすぎたらダメになっていっちゃいますよね。両方研がなきゃいけないんですけれども、その主にある働きと神初めの愛というのをですね、どっちもバランスを持っていかなければいけないので、片方ばっかり一生懸命こうやってるからですね、この使い物にならなくなるとという、面白いことを言っていて、でその後で彼はですね、この異端と戦っている人がですね、もう祈りの生活も少なくなっててですね、もういいよ、本当に主にあって喜ぼうよとかって言ってもですね、もうこれ戦わなきゃいけないって、もうそれの中に入ってドツボにはまってしまったっていうか、その人の証をしていそういう話をしていましたけれども、そのように この最も大切なものというのが何かということを私たちは主のために働いているときにこの忘れてしまうわけなんですよ。で、エペソ人への手紙の中で愛という言葉35回出てきます。35回、エペソにある教会の人たちの特徴というのがこの愛だったんですよね。で、パウロはこういうふうに祈っています。3章の17節で、キリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになりますように。すごいですね。だから愛という言葉って私たちよく聞くんですが、一番もしかしたらこの悟るにはあまりにも深くて、あまりにも領域が広くてですね、もう途方もないぐらいの、この大きな課題になるんですよね。でもこれを求めて第一にして生きていくことこそが、私たちがクリスチャンと呼ぶことができる一番大きな印になるわけなんですよね。で、これが、忘れられていってしまってたわけなんです。ですから、イエス様が勧めを行っていて、それがあなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいと。まず大事なのは思い出すですね。本当に主にあるその熱い愛を持ってその主を愛し、その結果兄弟を愛していく、本当に主に仕えていく、この愛に基づいた、これからどこで落ちてしまったのか、これをですね、思い出しなさいと。次に必要なのが悔い改めです。悔い改めというのはですね、思いや行いを文字通り変えることであります。ですね、私たちがもう本当に本格的な変化をこの自分に求めていく必要がある。そして最後に初めの行いと。これが愛に基づく、愛によって促されていくこの行いをしていきなさいと。パウロはですね、キリストの愛が私を駆り立てるのですと、そのような言葉第2コリントのところで言ってますけれども、わけなんです。で、もしそれができなかったら、もしそうではなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。怖いですね。あなたの食材を取り外す、つまり教会という組織、建物があっても教会がなくなるっていうことですよ。食材っていうのは教会を指してますから。怖い怖い。イエス様がおられない教会。でもこれはここに書いてあるのを見たらその通りのことが起こり得るわけなんですよね。で、ということは教理的に教えにおいて正しくて、またあらゆる奉仕活動が行われている教会であっても、教会ではなくなってしまった教会、イエス様がいなくなってしまった教会ということは十分にあり得るわけなんです。で、6節、あ、その前に5節でですね、これ言っといた方がちょっと安心するかもしれませんね。教会の恐怖っていうんですけども、その初代教会の指導者たちですね、書いているその書物によりますと、そのこの黙示録が与えられた後にですね、書いたんですね。結構その数年後だと思うんですが、イグナティオスがですね、エペソにあるその教会の愛と、またその清さ、教えにおける純潔さですね、それをですね褒めている文書が残っていますですね。あなた方は聖霊に満たされて、そして肉によらず御霊に従ってすべてのことを行っているということがですね、あなた方はキリストイエスにあって完全であるというふうに書いて言ってるんですね。幸いにこの警告を聞いたのであろうと思われますね。そしてその次に6節で、
しかしあなたはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる、また褒める方、褒める方にイエス様はこの写しておられますけれども、ニコライ派の行いを憎んでいる。はい、初めの愛から離れてしまったとイエス様おっしゃったのに、憎んでいるという言葉を使っています。ここ大事ですね。愛という言葉の定義が非常に大事になるわけなんです。もし愛という言葉を全てのものを受け入れていくというふうに捉えていくのであれば、イエス様が言っている憎んでいるという言葉は当然間違っているわけですよね。でもそうではない。教えにおける純潔、これがイエス様が言われている愛と矛盾しない、いやむしろ教えにおける純潔があるからこそ真実を持った愛を持つことができるんだよということが大事になってくるわけです。で、このバランスが難しいけれども、イエス様はそれを私たちに呼びかけておられます。で、このニコライ派というのは後でもまた出てくるので、ちょっとまあでも大体これを簡単に話しますと、ペルガムの教会ではバラムの教えと関わりがあるので、何らかの形で偶像礼拝と、あと不道徳、性的な不道徳に関わるものではないかなと言われていて、そして、ある初代教会の教父によりますと、グノーシス主義と何らかの形があるんじゃないかと。だからクリスチャンの清さと、またその高いその倫理的な基準ですね、それを無視して、肉の思いのままに行っていた、また異教と、この混合宗教を行っていたのか、という意見があります。で、もう一つはですね、このニコライという言葉からですね、霊的階級をつける教えだったんじゃないかっていう人もいるんですね。ニコライの意味は2つの言葉で、征服すると一般の市民ですね、民、これをくっつけた言葉になってます。だからつまり、この教会の中にこの支配制度、支配階級ができているということは、つまり聖職者と平信徒のその階級ができている。で、これはその意味があるかどうか分かんないんですけども、でも使徒ヨハネがですね、自分のことを9節1章の9節で、あなた方の兄弟であると。イエス様もですね、あなた方の中で死があってはならない、または教師があってはならない、父があってはならないと、ね、ということもおっしゃっていたので、そのことに関連してくるとも考えられます。で、次に7節で、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。はい、これもイエス様がこの一つ一つの教会の最後にお語りになっている言葉であって、耳のあるものは、これ例え話も言いますよね、耳のあるものは聞きなさい、御霊が諸教会に言われること。で、次に勝利を得るものとあります。はい、この勝利を得るものと、特にヨハネが書き記しているときに気をつけてください。これはですね、エリートのですね、クリスチャンの話をしてるんじゃないんですね。スーパーなんだ、超人的な生徒の話をしてるのではありません。ちゃんと第一ヨハネの、5章の4節と5節で勝利をする者の定義が書かれています。それが何かと言いますと、なぜなら神によって生まれた者は皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った信仰です。世に打ち勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんかですね。これだけ単純な、その中にとどまっているということが、むしろ私たちにとっての信仰の戦いになるわけなんですよね。で、最後にその勝利者に対する約束が、神のパラダイスにある命の木の実だということで、いいですか、このパラダイスにある神の命の木の実というのは、最後の章に書いたんですよ、22章のところでね。天のイエルサレムの都のところにあるその命の木から出てくる、そしてこの命の水が流れていてですね、川があって、そこから実が毎月 出てくると、これを与えるよとイエス様がおっしゃっているわけなんです。だから私たちにとってははるかに後の話のように聞こえるかもしれませんけれども、この21章と22章に書かれている本当にこの天の幻、天の、エルサレムですねの幻というのをぜひですね、これを、じっくりと読んで思い巡らしてくださいですね。これが私が与えるものなんだよ、忍耐して救われなさいねっていうのがイエス様の基本的なメッセージになるわけなんです。でその中で、このエペソの人たちは、忍耐しているつもりが、それてってしまったので、イエス様が叱責を与えて悔い改めなさいよと、また警告も与えているというのがこの一つ一つの教会の言葉になってるんですね。あ、そうだ、教会史についてですね、ここで話さなければいけないんですけれども、ここをですね、ヨハネが死ぬまでの初代教会とその使徒時代の教会って言って、当てはめて、もう構わない。そして驚くべきことにですか、90年代でこのイエス様によって建てられた教会、パウロが宣教の働きをしたのがエペソはちょっと何年か、ちょっと今ちゃんと調べてないですけれども、まあ、40年ぐらいなのかな、40年か50年かですね。たったそれだけでこういうふうに変わっちゃったんですよですね。だから私たちがいかにリバイバルが必要なのかですね、必要な、本当に思わされますね。で次に8節から、スミルナの教会です。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの会中である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに永遠の命を、永遠の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。わかりますね。このエペソにある教会とですね、同じ形式が使われているわけです。まず初めであり終わりである方、死んで生きた方とあります。あ、その前にスミルナの説明をしましょう。スミルナというのは、ここもですね、このエペソと同じでこの港町なんですけれども、ちょっとこの小アジアのですね、エペソの上の方にあるのかな。で、ここは、皇帝崇拝で、まあ、有名な、まあ、他の都市も結構そういうところが多いんですけれども、でここにユダヤ人の、まあ、この居住区が大きいものが植民地といったらいいでしょうか、ユダヤ人が住んでいるところがあって、そしてこのいろいろな行政的なことにも政治的なことにも力を持って、まあ、いたらしいんですね。でヨハネが死んだ、ちょっとした後にこのユダヤ人の指導的な人たちが、この異邦人と協力し、そして騒動を起こして、でそこにいる監督、教会の監督ポリュカルポスを殺すべく動いたんです。で実際にポリュカルポスが紀元の166年に死んでいます。でこれがここに書いてあるそのユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなくサタンの会中って書いて、彼らの中に死者が現れるよということをイエス様がおっしゃっている背景となっています。でスミルナというのはもつ薬の意味です。もつ薬わかりますよね。クリスマスの時にもこの東方の博士が黄金ともつ薬と乳香ですね、 で、没薬というのが、この死んだこの遺体を、この肉につけるですね、ためにこの持っていくわけですけれども、ニコデモがイエス様が死なれた後に持ってきましたよね。ヨハネの19章に書いてありますけれども、ですから、その死というものにも関わってくる。けれども、神様の前では、それがかぐわしい香りになるんだよと、いうメッセージが、この町の名前そのものにも現れています。でそれで、始めであり終わりである方。でこの言葉もイエス様が私は始めであり終わりであると言われましたよね。これイザヤ書から来てますけれど、ですから死んでまた生きた方、これも言いましたね。私は死んだがまた生きているよと。でなんでこんなこと言ってるか分かりますか。お前は大丈夫だよ、お前たちも死んでもまた生きるからね。私は全てのことを掌握してるよ、始めであって終わりだから。死という恐怖に直面している彼らに対してイエス様がこの姿で現れてくださったわけなんです。そして苦しみと貧しさを知っている、さっき話しあったように他の人は全然知らないかもしれない、でもイエス様は知っておられるんです。で、すごいのは、しかしあなたは実際は何ですか、飛んでいる。これがイエス様の言われているその見方、イエス様の見方と私たちのその見方の大きな違いになるんですね。この貧しさっていうのはですね、単なる貧しいじゃないんですね。困窮している乞食の貧しさのギリシャ語が使われています。つまり彼らは、迫害クリスチャンであるということで全財産を没収されているわけなんですよ。イエス様の味方、これが例えば献金箱のところで、神殿の献金箱のところでヤモメがレプタ2枚を捧げたときに何て言われましたか。この人が一番捧げたんです。この見方が私たちにできるかどうかなんですね。霊的には豊かになっている。だからヤコブの手紙の2章の5節にも、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではないですか。その逆がラオデキアにある教会で、これは次回学びますが、あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。このように、この見方ができるかどうかです。そして、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの回収とこのように言っていますけれども、これはヨハネによる福音書の、ユダヤ人とのその論争を思い出していただければいいと思うんですね。真理にあってあなたは自由になるよ。と言ったらユダヤ人たちが、私たちは奴隷になったことがありません、私たちはアブラハムの子ですと。イエス様はそうではない、もしアブラハムの子であったらアブラハムの行いをするであろう、しかしあなた方の父は何て言いました、悪魔だよ。なんで、で悪魔は初めから人殺しなんだよって言ったんです。なんでそんなこと言ったか分かりますか。でこれ使って反ユダヤ主義者はですね、ユダヤ人は悪魔の子だとか、なんかそういう話じゃないんですよ。それはね、なんて言ったらいいかな、なこと言ったら、この第一ヨハネにもですね、この悪魔から出たものですって書いてある、兄弟を憎むものは悪魔から出たものですって書いてるんですよね。文脈を外して読んでる。そうじゃないです。むしろ反ユダヤ主義者の方が悪魔の子ですね。なんでかって言ったら、殺意なんですよ。私たちはね、アブラハムの子なんですよってこう言いながら、イエスを殺したいと思ってて、その隙を狙ってたんですよ、彼らは。だから私はクリスチャンだと言いながら、兄弟を憎んでいたら悪魔の子なんだよって言ってるのと同じなんですよね。ここで言ってるの。ユダヤ人っていうのはもう神を愛する者というのがこのもう一つになっているような言葉なんですよね。その呼び名なわけなんです。ユダヤ人って言ったらクリスチャンはこうなんだと言ってるのと同じで。けれどもイエス様はその実質はそうじゃないんだよと。そして次に苦しみを恐れてはいけないと。で、苦しみを恐れ、どうやってってなりますけれども、
イエス様はその理由、根拠を与えておられます。悪魔が牢に投げ入れようとして、そして10日の間苦しみを受けると。10日。これね、試す時にね、出てくる期間なんですね、数字なんですね。覚えてますかね。ダニエルが、この王からのご馳走を拒んだ時に、10日だけ、試してくださいと。野菜だけ食べるようにさせてくださいと。こう言ったんですね。でね、これはね、文字通り10日だと私は思うんですけれども、ここではイエス様が言ってるのは、と同時に、ひとときの間だけって、一時的なんだよということを表しているわけなんですね。私たちが苦しみを受けているとき、試練を受けているときに、必ずこれがずっと続くって思っちゃうんですよね。でも、これがもう終わるんだ、一時的なんだっていうことが分かれば、耐えることができるわけなんですよ。そして死に至るまで忠実でありなさい。この前、承認という言葉は殉教と同じギリシャ語が使われているという話をしましたけれどもですね、忠実でありなさい。そして最後に命の冠がその主にあって死んでいく人に与えられるんだよ。イエス様が戻ってこられたときに、教会のために戻ってこられたときには、イエス様は冠を与えられます。パウロは第二の手もての手紙の中に、義の冠という言葉を使っています。ここでは命の冠。なぜならば、彼らはここの命をよりも後に来る命を優先させたからですね。そして耳のある者は御霊が職業家に言われることを聞きなさい。勝利得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。はい。第二の死というのが、それは黙示録の、20章の最後に出てくる大きな裁きの御座の後に、裁かれた後に投げ入れられる火と硫黄の池、これが第二の死なんだよ。永遠の神様からとの別離ですね。第一の死というのは肉体の死です。だからイエス様が言われました。そこであなたの友であるあなた方に言います。私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあなたはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方はあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います。この方を恐れなさい。これが私たちに課せられているビジョンであります。この日々の生活を歩んでいて、どちらを取るのかですね。第二の死っていうのも意識する必要があるんだよと。そして次に三つ目です。またペルガモにある教会の御使いに送れ、鋭いも両刃の剣を持つ方がこう言われる、はい、ペルガモ、スミルナの北西にある教会であって、このペルガモの意味は、しっかりと結婚していられる、結ばれているという意味なんですね。で、ペルガモの教会の特徴は、不信者の世の中、神を信じない世の中に妥協している。その関係を保つことを優先させてしまっているという教会になります。鋭いモロ刃の剣とありますけれども、両刃の剣とありますが、ローマの剣というのはですね、ローマ人への手紙の13章にあるように、この権威に背いたならば剣を恐れなさいという言葉が書いてありますよね。ローマの権威に従わないのであれば剣というものを覚悟しなさいと、それはみんな分かっていたわけなんです。私たち日本ってね、本当に幸せですね。分からない、これが
そしてね、あのアメリカのちょっとね、あのほら、あのこう止まれとかってこうねやって、ちょっとでも動いたら殺されてもですね、もうあの当たり前、あとイスラエル行ったらですね、本当にちょっともう本当テロやってる人いたらもう文句なしでその場で殺しますよね。その一般の人も殺しても全然問われないですよね。逆にあの英雄扱いされるわけです。そういう意味で怖い怖い怖いってなっちゃいますよね。で特殊なんですよ日本って、あの日本の方が特殊なわけですよ。ローマもっとすごかったわけです。ちょっとしたことで殺されていくわけですよ、ね、でそのするもろ、あの両刃の剣というと、まあ、そのことをおそらくは思い出すんですね。でもちろんヘブル人の手紙の4章の12節と13節では、神の言葉がそういうものなんだと。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考え、測り事を判別することができるとですね。で次に、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがあなたの住むあなたのところで、あなた方のところで殺された時も、あなた私に対する信仰を捨てなかった。ここでも今度はですね、イエス様が住んでいるところを知っているよ。この霊的にですね、本当に体験だっていうところってあるんですよね。でペルガモにはここにサタンの王座があるというふうに言ってますけれども、紀元の29年にここの町は、このアウグスト、皇帝アウグストに宮を捧げるという許可を得て、皇帝崇拝の中心となったんですね、昭和アジアにおける。そして今でも、このあるんですけど、円形劇場とともに巨大なゼウス神の、祭壇があって、その隣に、その横にはですね、このギリシャ神のこのアスクレーピオスという癒しの神の宮もある。でこれが蛇の形をしていて、なんかあの国連の機関ですかね、この医療機関かなんかで、ね、蛇 の, あ の, このシンボルあるじゃないですか。ここから来てるんですけれども、あのそのギリシャの神話から来てるんですけれども、でそのようにして、そこで皇帝が主であると、カエサルは主であるということを、この香、を焚きながら、年に1回ですね、しなければいけないことになっていたんですよ。サタンの王座だと。でペルガモにいるクリスチャンは基本的にイエス様の名を保ち、カエサルの名に勝るものとして告白したわけですね。でアンテパスという人も殉教したにもかかわらず、彼らはそれを、信仰を捨てなかったと。このアンテパスの意味はですね、このアンティというのと、この パスというところがこのすべてという意味になるんですけれども、すべてに反対すると。つまりその世 の, その流れですよね。それに、ね、100人の人がこっちだと言っても、1人だけは私は違いますと。私はイエス様の名を、ま、守りますと。でそれで死んでしまったと。けれどもあなた方はそれでも守ったんだと。しかしあなた方には少し非難が、さっきと似てますね、あのエペソと。そういうことをしていながらにして、外側のこの外側の圧力からは、彼らはちゃんと、抵抗していたにもかかわらず、内側に余計なものを持ってきちゃったんですよ。それがバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる、はい、バラムの教え。バラムはあのバラク、モアブ人の王バラクに雇われて、そしてイスラエルの民を呪うようにと命じられたんですけれども、バラムに対して神は行くなと言われたのに、彼は行ったんですね。とにかく理由は金が欲しかったんですよですね。でもうそのロバの口を通して、その愚かさを神様は戒めたんですけれども、それでもバラムが言ったら、その呪いを神は祝福に変えられました。それでバラクは非常に怒って、決裂、そのもうお前なんかいいというふうに言ったんですけれども、で実際に出てこないんですけれども、 その次の章を見るとですね、この民数記のモアブ人の女がイスラエルの宿営の中に入ってみだらなことをしてモアブの神々を拝ませたんです。何やったかって言ったら、私はこのバラムの助言があったんですよ。私は呪えないよと。しかし何でかというと、主がイスラエルの神であられ、神であられて守っているから無理なんだと。でも彼ら自身がつまずいて、神様が彼ら自身が神の呪いを招くようなことをすればいいんだと。そのように誘ってごらんと。ということでモアブの女を連れてったわけですよ、そこに。その偶像を持たせながら。これがバラムの教えになるわけなんですね。つまりこの世のもの、その異教の礼拝をするようにうまく解き伏せるような教え、つまりこの不信者の人たちがやっていることと一緒になってもいい、そして金銭的なことが関わって、さっきスミラの教会はですね、もうものすごい乞食になったんですよね。彼らそこまでしなくていいよと。その世の中にそのしっかりと悪い意味でね、これクリスチャン用語使いますよ、反対の意味で、証を立てなきゃいけないと、ね、きちんとした教会を持って、ね、そしてこれを認められるようにしていかなければいけませんよと。で実はこれ今こういう話をして私すぐ思い出すのが戦時中の教会なんですね。多くの教会が神社参拝をしたんです。文部省のお達しですから、行政がそれぞれの地方その行きなさいとこう言うわけなんですよね。でそこで妻や子供がいるっていうことを、牧師が悩みですね、やむをなくっていうことになるわけなんですよ。そして今アメリカと戦ってるんだからですね、しっかりと日本の国としてやっていかなければいけないなと、まあ、いろんな理由を立てることができるんですよね。でそれでいろいろ今うまく解き伏せたじゃないですか、今なんかね私それでですねちょっとやっちゃうてか少しばかり非難ってありますね。基本的にはちゃんとしてるんですよ。だけども入っちゃってたんですね、少し。でこれニコライ派の教えって言うんですね。でニコライ派の教えをもっとこのさっき言ったグノーシス主義に基づいて話しますとですね、グノーシス主義だったとしたら、これがグノーシス主義というのはですか、肉体に関わることは物質的なことは悪なんだっていうのを教えるんですよ。ですか。そして全ては魂に関わること、その見えないことが神の領域であって、肉体の領域というのは、この全部悪なんだと。神というのが人になったという肉体を持ったということはありえないと教えるわけですよ。だから加減説っていうのがあって、イエス様が肉体を持っていなかったと。でそのグノーシス主義に対して使徒ヨハネはしっかりと戦って、何言ったかって言ったら、私はし第一ヨハネを見るとじっくりと触ったものって書いてある、永遠の命についてって書いてあります。命を超えて皆さんを僕が触ったとしたら、それ触れるじゃないですか。で全く同じようにイエス様は肉体を持っていたよということを表したわけなんです。だから例えばクリスチャンの倫理として夫婦の生活、その交わりですよね、これは聖なるものですよ、祝福されたものですよね。でもグノーシス主義の人たちはどうなるかといったら、それは汚らわしいものになるわけです。だから結婚してもそういう関係を持たないと。これが禁欲派の方です。もう一つの極端があります。この肉体に関わることはもともとそういうものなんだから、肉体は肉体、世の中こっちはこっちで、神とのつながりっていうのは精神的なものであって、目に見えないものであると。だからこの目に見えることにこだわる必要はないっていうことで、今度はやりたい放題なんですよ肉のやってることは関係ないっていう、この両極端があったんですね。 だからこのペルガモの教会にニコライ派の教えが入ってきたということは一体どういうことかというと、例えばこのね、形式でやってること、皇帝礼拝ね、これちょこっとねやっときゃいいんですよ、なんか波風立てないようにしましょうよ、ね、表立ってやっても心の中が神様に向いていたら大丈夫なんだよと。これですね、これです、これをやっていたんだと考えられるんですよね。儀式なんだから、これは別に実際に本気でやってるわけじゃないんだからいいでしょうと。その目で見える私たちのこの領域も聖なるものとされるというのが聖書の教えであります。ですね。で、これが、まあ、ニコライ派は否定していた、異端はですね、否定していたわけですね。で、次に、やばい。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐあなた方のところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。はい、この剣を持って戦うっていう言葉は、イエス様が再臨されるときに口から剣が出るわけですよね。つまりここでは悔い改めない人たちの中には大患難時代を通る人がいるっていうことですよ。そしてイエス様の裁きを受けるんですね。そして耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える、また彼に白い石を与える、その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。隠れたマナ、マナはあの食べ物です。でもイエス様が誠のマナですよ、私は天から来る誠のマナですよと、隠れているよと。で、次に白い石とありますが、この石はこのイエス様をこのゼカリア書で表していますけれども、白いって清い石ですね。そして新しい名がってあるんですよ。この新しい名っていうのが結構出てくるんですけれども、新しい名が与えられた人って誰ですか。出てきますね、いろんな名が出てきますよね。神が与える名なんですよね。それ親密な関係です、個人的な関係です。ヤコブが神の使いと格闘した時にはイスラエルという名前が与えられました。アブラハムもたった一人で神様と一緒にいる時にアブラムからアブラハムへと変えられました。ペテロも同じようにシモンだったけれど、ペテロという名がやはり弟子たちの、わずかな弟子たちの中で、私、あなたが神の子キリストですと、生ける神の子キリストですと告白したときに与えられました。ですね。このように神様が個人的にお前を知っているよ、お前はこういうものなんだよというふうに言ってくださるわけなんですよ。つまりここで言っているのは、親密な個人的な関係に入れるよということなんです。隠れたマナもそうだし、白い石もそうだし、新しい名もそうなんですよ。つまり、人にどのように見えるか。気になさんなっていうことです。受け入れられるために教会を合わせるなと、世と合わせるなということであります。世と合わせなければうまくクリスチャンにしていくことができないじゃないかと言ったらですね、何が起こるかと言ったら、相手は全然変わらないんですよ。変わるのは教会の方なんですよなんですよね。で、そのことを今ここで言っています。で、次に最後行きましょう。テアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。はい、これから激しい裁きの言葉が書いてあります。燃える炎のような目で、足が光り輝く真鍮とありますが、これは真鍮あるいは青銅ですね。裁きを表すものです。火による裁きですね。祭壇が火によってあれですね、バーベキューですよね、生贄捧げますけどね、裁きですよ、表してるのは。で、神の子が言われるって言ってるんです。で、この神の子というのは
詩編の2編から来ている言葉なんですが、詩編の2編がですね、その世界の諸国を粉々に打ち砕く働きをするメシアの働き、この再臨の時のですね、イエス様のことが書いてあるんですけれども、この7節を見るとですね、2編の7節を見ると、主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。ここが神の子になります。でこれ続けて読んでいくと、この9節に、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。でそれゆえ今王たちを悟れ、主の裁きつつ、たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている、ね、ここに書いてある。この神の子が裁きを行うという方として現れて、私はあなたの行いと、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。まず褒めているんですが、驚くことに、これエペソにある教会と正反対に優れていたんですよ。見てください、愛と信仰という全面的に愛があったんですよね。で信仰があって、そして奉仕と忍耐があって、初めの行いに勝っていると。エペソどうでしたか、初めの行いしなくなっちゃったんですよね。にもかかわらず、しかしあなたには非難すべきことがある。だから愛において信仰と信仰奉仕、これにおいて優れていた人がたちが非難される過ちを犯しているということは十分にあり得るんだということです。このテアテラの教会の特徴を話します。テアテラは覚えてますかね、ピリピのところにパウロが行って伝道したときに、女性の紫布の証人でルデアという人がいたんですね。でこのルデアがですね、私のところにお泊まりくださいとこう言ったんですね。で彼女は証人だった。で、このテアテラで有名なのがその布関係なんですが、ギルドあるいは証人団体ですね、このギルドと呼ばれる証人団体、これにその証人、ごめんなさい、証人じゃないですね、そうすると裁判の証人になっちゃいます。証人団体、どうだ、証人、証人、証人、証人団体、証人団体ですね。で、これに入ってないと、ギルドに入ってないと、物を売ることはできないんですよ。で、ギルドでは、この異教的な祭りがいつもあって、非常に性的に不貧困なことも関わるその祭りでありました。でこれがテアテラにある教会のバックグラウンド、背景になるんですが、ですか、あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせていると。イゼベル。なんか聞いたことありますよね。アハブですね。とんでもない王様でした。シドンの王の娘、イゼベルをお嫁さんにして、そのイゼベルがイスラエルにとっては全く異質なバールのですね、その信仰を、宗教をですね、持ち込ませて、バール宗教をイスラエルの中でオフィシャルなものとして、この公的なものとしてですね、やらせていったというとんでもなその女であります。で同じ名前の人がいたんですね。でここでですね、ナスがままにさせている、これいい訳ですね。英語だと allow と、許しているとしか書いてなくてですね、ギリシャ語ではこうなんだとかって書いたんですけど、ちゃんと新改訳の聖書は訳していますね。さっきのバールの教えを報じている人々がいるっていうにしか書いてなかったんですよ、ペルガモの教会は。ということで、ナスがもう全然程度が違います。
積極的に取り入れていたんですね。預言者と自称してるんだけど、不貧困、偶像の頃から文字通りやっていたと考えられます。で、おそらくはこのイエス様がさっきね、燃える炎のような目を持ちって書いてあるんですけれども、これがちょうどなんかギルドで行ったそういうなんか隠れた儀式、秘儀みたいな感じで、こう その表立って教会の中ではやってなかったと思うんですけれども、その集まってですね、こういうことを行っていたんだと。これをやっても大丈夫なんだよということをこの教えていたんだと考えられるんですね。あ、なんかちょっと今思い出しました。さっきペルガモの教会で教会史ではどういうふうに関わるのかということを言うのを忘れて、ちょっと戻りますと、ですね、隅田川の教会からずっと言ってませんね。どうしようか。ペルガモは国境ですね、ローマの帝国がコンスタンティヌス、皇帝コンスタンティヌスがクリスチャンになってですね、紀元の313年に、公にですね、これは合法化したんです。このキリスト教を合法化して、でその後で国境にしちゃったんですよ。つまりそれ以外ダメなんですよ。だから1日にしてローマ帝国の人たちはクリスチャンになっちゃったんですよ。ありえないですよね。どうやってそれできるんだっつったら、今までのローマ宗教、これをちょこっとキリストっていう名前つければいいわけなんですよ。これやっちゃったんですよね。で、結婚しちゃったわけですよね。国家とキリスト教が結婚しちゃったんですよ。これ勝利のように見えるじゃないですか。もちろんそれは敗北なんですよね。で、隅田川の教会はその前、使徒の働きの教会の使徒時代の教会の100年から、後の100年からこの国教化される、キリスト教がこの公に認められる313年までの間が大迫害の時代です。ローマ帝国における初代教会のですね、コロセウムってご存知ですか皆さん。あれ何が起こったか知ってますか。あそこでライオンとかが連れてこられたり、あとはグラディエーターとかいてですね、グラディエーターというのは剣闘士ですけれども、死ぬまで戦うわけですよね。で、あと生きたままですね、このライオンとか食わせるわけで、囚人が来るんだけど、その囚人の中にクリスチャンがいたわけですよ。あと火炙りの刑ですよね、この生きたまま火炙りの刑だとか、あとはライオンが来てですね、クリスチャンがこの食われていくのをみんなが喜んで、それがその時代に起こったわけですね。その時に起こったわけです。で、戻ります。今思い出した、すいませんね。戻りますと、そのように、堕落していたところで、21節で、あなたは悔い改める機会を、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。イエス様は悔い改めの機会を与えてくださいます。忍耐してくださるんですよ。私たちはね、何かちょっとこういうことが起こると、とんでもないことだからもうダメだとかってやるんだけれども、違うんですね。待たなきゃいけないんですよ。そしたら、でも悔い改めとしなかった。見よ、私はこの女を病の中に投げ込もう、女を病の床に投げ込もう、またこの女と寛容を行う者たちもこの女を離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もうと。はい、これ事実起こったんだと思うんですよね。性病かなんかでしょうか、分かんないですけれども、そしてその中にいる者たちもはどうなる、大きな患難の中に投げ込もう。わかりますか。先ほどから話しているその続きですけれども、目に見えない教会、これは敬虚に預かります。イエス様が戻ってこられて神の怒りを免れることはできるんですけれども、そうではなく悔い改めない、この行いを行っている者たちは大患の中に投げ込まれるわけですね。で、マタイの13章を見ますと、そのからし種のものが大きな木になるというのが例えがあるわけです。で、ここは多くはですね、教会がものすごく発展すると。いや、それはそうなんですよ。でも鳥がそこに住み着くんですよね。鳥、 4つの種類の土の例えでは、鳥は何ですか？悪魔を表してました。教会が膨張するというのは、なんでそんな膨張するんですか？さっきのローマ国教化されたのと同じですよ。全部入ってっちゃうんですね。入ってっちゃう異教が、ね、だから膨張できるんですよね。で、17章と18章、黙示録、大陰譜、特に17章ですね。そこにそういう地の王たちとですね、不貧困を行っている女が出てくるわけですよね。その一役をここで買うようになるわけですよね、この彼らが。ということで、じゃ次いきますね。また私はその女の子供たちを死病によって殺すと。つまり、やはり彼らも死ぬわけですね。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものになるであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。だからさっきの燃える炎のような目を持っているというのはこの通りなんですよ。心の中のすべてのことを探って、イエス様は他の人たちは知らなかったけれども行っていることを裁かれると。で、しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。はい、受け入れておらず、サタンの深いところ、これはオカルトやってたんでしょうね、彼らはね、オカルチックなこと、これを知らなかったから他の重荷は負わせないと。特別なことはやらなくていいよと。ただイエス・キリストを信じる信仰の中にとどまっているだけでいいんだよ。ローマの16章の19節にこう書いてあります。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます、ということで、こういうような教会にあっても知らない人がいるわけですね。ただあなた方の持っているものを私が行くまで、この行くっていうのはさっきから出てますよね、私が行くですか。イエス様が戻ってくる話です。しっかり持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。私は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。はい、ここがさっき読んだ詩編の2編のところになるわけですよ。神の子、神から生まれた方ですね。その方がこの鉄の杖を持ってですね、この牧するわけですけれども、その千年王国においてですね、神の国において牧するわけですけれども、共にですね、その支配をする権威を与えられるんだよと。また彼に明けの明星を与えようと、輝くことができるんだよと。イエス様がまずこの明けの明星と言われました。第二ペテロのところに明けの明星だって書いてあります。そして義を行う者が光るんだ、輝くんだということは、ダニエル書の12章に書いてありますね。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者はいよいよ限りなく星のようになると、ダニエルの12章の3節に書いてあります。そして耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいということですね。で、ここの教会は、教会史に当てはめると、暗黒時代とよく言われる中世のですね、ローマカトリックの暗黒時代、600年から1517年までに該当すると、言われます。1517年って何ですか、分かりますか？宗教改革の始まりですね。ルターのですね、ということになります。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちの心を探る方であることを今、語ってくださいました。主よ、私たちの心をよく知っておられる方です。私たちが忍耐をしていながら初めの愛を忘れてしまう、離れてしまう、また愛を行っていながら教えについて、また清さについておろそかになっていく天のお父様、そしてこの世の中のことを気にしている教会と、むしろ
世の中から捨てられてしまった教会、この2つ、も見ることができましたが、天のお父様、本当に私たちの、心の中を探ってくださってありがとうございました。主よ、私たちが、何をしなければいけないのかをもう一度思い起こして、あなたの愛の中にいつも、自分を保たせていくことができるように、どうぞ守っていてください。ここにいる兄弟姉妹守っていてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。